広報浦添平成25年1月号は新年の挨拶、浦添市の国保加入者の特定健診受診率、浦添市南米移住者指定研修生受け入れ事業など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙から、市内高校の写真部同好会等による撮影写真を紹介しています。今月号の表紙は浦添工業高校写真部員の作品です。登校時の朝の光景を撮影しました。場所は学校近くの実着です。声の広報1月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成25年11月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,307人、括弧プラス64人とじ、男56,019人、括弧プラス51人とじ、女58,228人、括弧プラス13人とじ、世帯数46,462世帯、括弧プラス26とじ。2ページ、新年の挨拶。3ページ、浦添市の国保加入者の特定健診受診率。4ページ、浦添市南米移住者指定研修生受け入れ事業。5ページ、寺子大区2014、YA 世代の若き才能。文学作品6作品が受賞。6ページ、平成26年度新1年生の入学説明会。中上法政街道のルートに石畳の舗装を行いました。7ページ、琉球オペラ、アオリアへ、少年王妃の歌、夜踊りに眠る愛。第18回浦添市小中学生音楽祭。8から9ページ、しぜいだより。10から11ページ、話題がいっぱい、仲ゆくい。12から13ページ、ちむどんどん、施設情報。14ページ、松本市長のハイサイ、こちら市長室。浦添仮面の、あんな話やこんな話。15ページ、マーリーの物語。手だっこスタジオ。16から19ページ、市からのお知らせ募集、関係機関からのお知らせ募集。20ページ、2014、東京ヤクルトスワローズ、春季キャンプイン浦添市、南への風、沖縄、台湾、近代沖縄の美術工芸。新年の挨拶、浦添市長松本哲司、再始動という表示を持って、写真があります。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、新しい年を健やかにお迎え、お過ごしのことと心からお喜び申し上げます。昨年は本市の念願であった沖縄都市モノレール延長整備事業がめでたく着工され、市の東の玄関口として、仮称、京塚駅、前田駅、浦西駅周辺の交通利便性の向上と、駅周辺の街づくりに向けて新たなスタートを切りました。西の西海岸開発事業においても、アジアや世界を視野に入れたアーバンリゾートの形成に向け、大きな一歩を踏み出しました。今年は市の東西における大規模事業をはじめ、それを東西南北に結ぶ道路、その他公園の整備を進めるとともに、ハード・ソフト両面で、より浦添らしさを強調した、新しい街づくりを進めます。広報浦添では今年も市民の皆様に見やすく、わかりやすく情報をお届けしてまいりますので、温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。結びに、この平成26年が市民の皆様にとりまして、希望に満ちた明るい年となりますことを心から記念申し上げ、ご挨拶といたします。 浦添市議会議長、又吉正信。力強く気概を持って、市民のために行動するという表示を持って写真があります。市民の皆様、明けましておめでとうございます。皆様には、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年はモノレールの延伸事業が新たに着手され、いよいよ我が町、浦添にもモノレールが通る運びとなりました。新しい町が形成され、より活性化した浦添になることが大きく期待されます。また、市議会においては、昨年3月に第12期市議会議員が誕生しました。市民の負託を受け、市民福祉の向上と市政発展のため、積極的な議会活動に取り組んでいるところでございます。迎えた平成26年も、本市議会は市当局と連携を図りながら、市民が安心して暮らせる町であり続けるよう、力強く気概を持って市民のために行動し、議決機関としての責務に全力で取り組んでいく所存であります。結びに皆様の平成26年が実り多い年となりますよう、心から記念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。まだまだ低い浦添市国民健康保険加入者の特定健診受診率。平成24年度特定健診受診率。表になっています。読み上げます。浦添市特定健診受診率 33.4%。特定保険指導実施率 55.3%。 沖縄県特定健診受診率 37.3%。 特定保険指導実施率 48.8%。 浦添市の順位41市町村中、特定健診受診率38位、特定保険指導実施率15位。浦添市の受診率は県内ワースト4位。浦添市の平成24年度の特定健診受診率は 33.4% でした。県内の他市町村と比べるとワースト4位の受診率です。また昨年と比べても受診率は 0.9 ポイント下がりました。死亡数の約6割が生活習慣病。人口動態統計では、全国の死亡者数の約6割が生活習慣病で亡くなっています。生活習慣病は自覚症状なく進みます。特定健診やその結果をもとに行われる保健指導は生活習慣病の予防に有効な手段です。受診率アップを目指して、受診率が向上した自治会を表彰。市内の各地域で健康づくりについての関心を高めてもらうために、特定健診対象者数によって自治会を区分し、表彰基準を満たした自治会を表彰します。表彰自治会、表になっています。受診区分、括弧は受診対象者数、1位、2位、3位。対前年度、受診率増加値、表彰。A 地区、から200人、茶山 49.46%、 安川 47.06%、 牧港ハイツ 45.88%、 浦添市街住宅 12.55 ポイント増。 B 地区200から339人、浦西 46.73%、 浦添グリーンハイツ 45.72%、 緑ヶ丘 44.38%、 西原一区 3.07 ポイント増。 C 地区400から799人、浦添ニュータウン 46.42%、 2位3位は該当なし。磯 1.03 ポイント増。 D 地区800人から1位2位3位該当なし。前田公民宿舎含む 0.42 ポイント増。こんな人に受けてほしい。丸1、働き盛りの40代50代。特定健診が働き盛りの40代50代の受診率が低いのが特徴です。世代別に見てみると、60代が約 42%、70代が約 48%、一方働き盛りの40代は約 19%、50代は約 25% の受診率しかありません。働き盛りは仕事の忙しさから特定健診を後回しにしがちです。2、昨年受けて健康だった方。生活習慣病は自覚症状のないうちに進行します。昨年特定健診を受けて異常なしだったからといって、油断は禁物です。3、通院治療中の方。通院中の方は定期的に病院へ通っているからと安心しがちです。医師に見てもらっているところとは別の部分に問題があるかもしれません。受診は3月31日までお急ぎください。平成25年度の特定健診は平成26年3月31日までですが、がん健診は平成26年2月28日まで受診できます。問い合わせ、保健相談センター、電話番号 875-2100。 平成25年度南米移住者指定研修生受け入れ事業。沖縄で学んだこと、私たちの国に伝えます。ペルー、アルゼンチンの国旗があります。6月に来沖し、研修をスタートさせた比嘉ジェシカさん、ペルーと、又吉パトリシアさん。アルゼンチンが約6ヶ月間の研修を終え、12月に帰国しました。二人は日本語や沖縄文化を学ぶだけでなく、様々なイベントに参加し、市民と交流しました。二人の研修や沖縄滞在の様子を紹介します。手だこ祭りでエイサーを披露。手だこ祭りでは JICA 研修員の皆さんと初めてのエイサーを踊りました。JICA フェスティバルでスペイン語遊び。11月9日と10日は国際協力交流フェスティバルでカルタ遊びを通して子どもたちにスペイン語を教えたり、ペルーの民族楽器の作り方を教えたりしました。子どもたちと一緒に冗談を交えながら楽しく交流できました。児童センターで移民について紹介。11月20日は浦添グスク児童センターでペルーやアルゼンチンの浦添市人会のことや受け継がれている沖縄文化など移民についてスライドを使って紹介しました。12月4日、研修の修了式と送別会が行われ、市長から修了証書が授与されました。送別会では三線、琉球舞踊の披露や書道、生け花の作品を展示しました。お世話になった親戚や講師の方、企業訪問受け入れ先、友人らが見守る中、堂々と研修の成果を発表しました。市長からは、これから二人が浦添市とそれぞれの母国との架け橋となり、絆を広げていくことを期待しています。と、激励の言葉が送られました。比嘉ジェシカ、顔写真があります。この研修は人生を変えるほどの貴重な経験でした。日本や沖縄について学び、私のものの見方を変えるきっかけとなりました。沖縄には美しいものがたくさんあります。紅型や海、そして沖縄の人の心です。私は沖縄が大好きです。皆さんどうもありがとうございました。又吉パトリシア、顔写真があります。私の好きな言葉はメンソーレです。どこでも優しく受け入れてくれて、家族みたいです。この研修で日本語が上手になってきて、琉舞や三線、書道や生け花を学ぶことができて、本当に嬉しいです。この6ヶ月間を決して忘れません。そしてまたいつか沖縄に戻ってきたいです。研修期間の写真が6点あります。問い合わせ、国際交流課、電話 876-1234、内線 2611。締め切り迫る、手だこ多く2014、2月1日土曜日、2月2日日曜日。日曜日には、吉本芸人のピースがやってくる。 二人の写真があります。携帯フォトコンテスト。ゾンビウォーク土曜日のみ。大道芸フェスティバル土曜日のみ。2月2日日曜日の 5km コース名称変更のお知らせ。変更前、港川外人住宅カフェをめぐるにぎわいコース。変更後、サンパーク学園通りをめぐるにぎわいコース。当日は大変混み合います。事前の申し込みがおすすめです。申し込み先、浦添市役所7階、社会体育課、浦添市民体育館1階マジュンランド、インターネット、カッコ、シマスポ、スポーツエントリー、JTB スポーツステーション、閉じ。問い合わせ、社会体育課内、電話 876-1234、内線6163。YA 世代の若き才能、文学6作品が受賞。YA とヤングアダルトの略で、13歳から22歳までの世代を言います。浦添 YA 文芸賞は YA 世代を対象に文芸作品を募集するものです。募集作品は短編小説と詩で、今年度は短編小説部門に6作品、詩部門に4作品の応募がありました。応募作品は芥川賞受賞作家の又吉英樹氏を含む審査会で審査され、中から6作品が浦添 YA 文芸賞に決定し、11月23日、浦添市寺子ホールで表彰式が行われました。短編小説部門、きらめき賞を受賞した内峰ありささんは、このような賞をいただき本当に嬉しく思います、と受賞の喜びを語りました。表彰式後は、100回泣くことで、人気の作家、中村講師の読書講演会が開催されました。中村氏は有名になった本だけを読むのではなく、広くいろんな本を読んだ方が力になると自身の経験談や著書の紹介をし、新しい作品の朗読など楽しい講演でした。2013浦添 YA 文芸賞受賞者の写真、中村講師の講演模様の写真があります。受賞作品紹介、短編小説部門、きらめき賞、市長賞相当、夏の約束、内峰ありさ、那覇西高2年、輝き賞、教育長賞相当、帰ってきたミニコ、ともりえりこ、琉球大学3年、審査員特別賞、この向こう側で、成美愛夢、沖縄国際大学3年、図書館長賞、ポチャドル、棚原ほのか、陽明校1年、詩部門、審査員特別賞、歌うたいの心境、糸数麗華、西原校2年、図書館長賞、自分だけじゃない、玉那覇翼、中部商工3年。今回の受賞作品は2013浦添 YA 文芸賞、作品集として発行しており、図書館で貸し出し、閲覧できます。市ホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946。
6ページ。平成26年度、新1年生の入学説明会。浦添市立小中学校、入学予定児童、生徒の入学説明会を行います。対象者には1月中旬に就学通知書、はがきを発送しますので、詳しくはそちらをご覧ください。また、当日は就学通知書をご持参の上ご参加ください。ご不明な点があれば、各小中学校へお問い合わせください。小学校新1年生、対象、平成19年4月2日より、平成20年4月1日生まれ、参加者、保護者のみ、開催日、平成26年2月12日水曜、場所、各小学校体育館、中学校新1年生、 対象、平成13年4月2日より平成14年4月1日生まれ、参加者、保護者、対象児童、開催日、平成26年2月13日木曜、場所、各中学校体育館。小学校開催時間、上森小学校、受付時間、午後2時より2時30分、開始時間、午後2時30分より3時45分。浦代小学校、受付、午後3時より3時30分、開始、午後3時30分より4時30分。その他の小学校、受付、午後2時より2時30分、開始、午後2時30分より4時。中学校開催時間、中西中学校、受付、午後2時30分より3時。開始時間、午後3時より4時30分。上森中学校、午後3時より3時30分。開始時間、午後3時30分より4時30分。その他の中学校、受付時間、午後2時より2時30分。開始、午後2時30分より4時。問い合わせ、学務課、電話、876-1234。内線6511。中上法政街道のルートに石畳の舗装を行いました。この度歴史の道、琉球王国時代からある古い道である中上法政街道の一部に石畳の舗装工事を行いました。今回工事を行ったのは中上法政街道のルートにあたる教塚の指導部分で、アスファルト舗装だった歩道を石畳に作り替え、歴史が感じられる空間を作り出しました。今後も中上法政街道をはじめとする歴史の道に舗装を行っていきたいと考えています。皆さんも歴史の道を歩き、琉球王国時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。中上法政街道、琉球王国時代に整備され、首里城を起点に浦添を通り、読谷に至る道です。問い合わせ、文化課、電話、876-1234、内線、6214。7ページ。琉球オペラ、アオリアへ、少年王妃の歌、ヨードレに眠る愛。浦添城跡内に所在するウドゥン、浦添ヨードレに眠る少年王の妃、アオリアエを題材にした琉球オペラをプロキャスト中心に公演します。世界的指揮者の大勝修也氏を音楽監督、指揮に迎えるほか、脚本演出を日本オペラ界を代表する馬場紀夫氏、作曲を音楽劇アオリアエから担当してきた荒垣かたし氏が手掛けます。格調高いクラシックオペラへと昇華したアオリアへをぜひご鑑賞ください。日時、2月22日土曜、開演午後6時30分。2月23日日曜、開演午後4時。場所、浦添市手だこホール大ホール。入場料1階席一般3500円。学生、高校生以下2500円。2階席一般3000円。学生、高校生以下2000円。親子券1階席5000円。2階席4000円。チケットについては市ホームページへ。平成25年度。浦添市文化芸術振興事業第18回浦添市小中学生音楽祭。昨年12月14日土曜に行われた公開オーディション本選会で選抜された児童生徒たちが日頃の練習の成果を披露します。皆様のご声援をよろしくお願いします。日時、1月18日土曜、会場午後12時30分、開演午後1時。 会場、浦添市忠子ホール、大ホール。出演者、公開オーディション最優秀賞、優秀賞の個人、団体。ゲスト、宮城小学校リコーダー、合奏、他。入場無料。問い合わせ、文化課文化振興係、電話 876-1234、内線 6211。受付時間、午前8時30分より午後5時、月曜日より金曜日。8ページ。市税だより、ナンバー30。問い合わせ、電話 876-1234。個人及び法人市民税、軽自動車税等の付加に関すること、市民税課内線2211より2217。固定資産税、土地、家屋及び焼却資産の付加に関すること、資産税課内線2261より2265。市税の徴収や納税相談等に関すること、納税課、内線、2315、2318。今月の市税便りは、焼却資産についてお知らせします。焼却資産にかかる固定資産税は毎年申告が必要です。申告期間、平成26年1月6日月曜より31日金曜。申告場所、郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所資産税課本庁舎2階、またはエルタックスによる電子申告、様式等のダウンロード、浦添市役所ホームページより、サイト内検索、焼却資産申告、焼却資産の申告はお済みですか？焼却資産とは、法人、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械装置、船舶、器具、備品などの資産です。毎年1月1日時点で焼却資産を所有している方、または市内の事業所に焼却資産をリースされている方は申告が必要です。法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に申告を行ってください。なお、申告した償却資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし申告は必要です。申告用紙は12月中旬に送付していますが、市ホームページからダウンロードすることもできます。お早めに提出されますようご協力をお願いします。電子申告による受付を開始しました。ご利用に関しては、LTAX ホームページをご覧ください。種類、主な焼却資産。第一種、構築物、建物付属設備、広告塔、独立煙突、受変電設備等、門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、舗装路面、マンション等の駐車場舗装も含む、家屋のテナントが施工した造作など、建物付属設備のうち、固定資産税について家屋として取り扱わなかったもの。第二種、機械及び装置、旋盤、ポール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、ブルドーザー、パワーショベル、工事の変発電設備、立体駐車場の機械装置など。第三種、船舶、ボート、漁船、輸送船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など。第4種、航空機、 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど。第5種、車両及び運搬具。フォークリフトやタイヤシャッポなどの大型特殊自動車。車両番号が0または9で始まるもの。荷車、手押し車、校内運搬具など。第6種、工具、器具及び備品。測定、検査工具、ジグ、取り付け工具、切削工具、金型、家具、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナ、金庫、事務用器具、利用美容機器、医療機器、娯楽機器。申告の方法について、1、提出書類、1、焼却資産申告書、2、種類別明細書、増加資産、全資産、3、種類別明細書、減少資産。2、前年中に資産の増減がない場合、焼却資産申告書のみの提出となりますが、申告書の17備考欄には、増減なしと記入してください。3、廃業、解散等により、市内に資産がない場合、申告書の17備考欄には、解散の時期を含め、その旨記載してください。4、企業の電算処理により申告される場合、全国的に統一された様式に合わせて、1月1日現在の評価額を申告してください。また、種類別明細書については、全資産を種類ごとに区分けし、焼却資産申告書にある合計額と一致するようにしてください。なお、評価額の最低限度額は、取得価格の100分の5に相当する額となります。30万円未満の少額資産の取り扱い。取得価格が同じでも固定資産税、焼却資産の申告が必要かどうかについては、会計処理、焼却方法の選択によって異なります。左の表で丸のついた資産は申告が必要となりますのでご注意ください。個別原価焼却、10万円未満、丸。10万円以上、30万円以上、すべて申告が必要です。中小企業特例、10万円未満、丸。10万円以上、30万円未満、丸です。申告の必要がない資産。1、耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満のもので、税務会計上、資産として扱わず、一時に損金として計上したもの。取得価格が20万円未満のもので3年間の一括焼却としたもの。2、自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、原動機付き自転車。3、無形原価焼却資産、営業権、衣装権、著作権、ソフトウェア、電話加入権。4、書画、骨董、ただし複製、イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用されるものは申告の対象になります。5、棚卸資産、貯蔵品、商品等。以上の点と申告期間に注意し、焼却資産の申告をお願いいたします。北那覇税務署からお知らせです。便利な申告書の作成は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、e-tax でデータ送信、または書面で提出。画面の案内に従って、金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別支援税、消費税及び 地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などが作成できます。また作成したデータは e-tax 電子申告を利用して提出できます。 e-tax の利用に際しては電子証明書の取得、手数料が必要です。 IC カードリーダーライターの購入などの事前準備が必要です。問い合わせ、北那覇税務署、電話 877-1234。 以上、6ページより9ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお伝えいたしました。
話題がいっぱい、中江区員。11月24日日曜日、港川中学校区で避難訓練。文部科学省が取り組んでいる公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラムの授業として、港川中高区地域で防災避難訓練が実施され、総勢2111人の市民や学校関係者らが参加しました。訓練は、避難勧告を受けた多くの地域住民が避難所へ避難するというものでした。災害対策本部では、避難者数の確認をし、非常食のアルファ米で作られたおにぎりなどの配食が行われました。また、避難所では看護師による応急処置の体験や消防職員による緊急配送方法の講習などが開かれました。日頃意識しなかった避難経路や非常食の備蓄、障害のある方や高齢者への避難方法などを考える機会になり、災害時の地域コミュニティ、社会教育の大切さを学びました。11月11日月曜日、書道、標語、作文で税に関心を。税に関する書道、標語、作文の表彰式が行われました。表彰された作品は、時代を担う児童、生徒に税に関心を持ってもらうことを目的に、税を考える習慣に合わせて市内の小中高校から募集したものです。表彰式では税に関する書道15人、税に関する標語14人、税に関する作文8人の計37人と、租税教育推進校昭和薬科大学附属中学校の1校が表彰されました。11月14日木曜日、中国泉州市での研修成果を報告。浦添市スーパーコミュニケーショナルスクールの海外研修報告が行われました。このスクールは海外からの観光客の増加に備えて、中国語と英語を話せる人材を育てることを目的に平成25年に開校されたものです。海外研修は本市の友好都市である中国泉州市で行われました。生徒たちは研修先のホテルや中国の文化やマナーなど、実際に現地で体験した様子を研修報告会で発表しました。11月23日土曜日、おいしい給食を浦添の子どもたちへ。浦添市立学校給食遠山共同調理場の学生式典が行われました。遠山共同調理場は港川共同調理場を遠山地区に移転改築したもので、上森小学校、浦城小学校、牧港小学校、内間小学校、港川小学校、多久市小学校の市内6校の給食を毎日約5000食分作ります。子どもたちのために安全で安心な給食を提供していきます。11月27日水曜日、液体窒素マイナス196°C の世界。前田小学校で沖縄工業高等専門学校の平山圭教授による出前授業が行われ、6年生81人が参加しました。液体窒素で遊ぼうと題して、珍しい液体窒素を作って実験を行いました。気体から液体へ、そして固体へと変化している様子を観察し、楽しみながら学ぶことができました。授業後、多くの生徒が
理科に興味が湧いてきたと話し、生徒たちの心に響くとても良い授業となりました。12月10日火曜日、子どもたちの感性豊かな作品が集合。浦添市美術館で毎年恒例の浦添市小中高美術作品展が開催され、素晴らしい作品を出品した子どもたちへの表彰が行われました。表彰式では賞状、記念品が授与され、版画家の神山泰治先生による各部門への最優秀作品の公表が行われました。楽しい作品のあふれる会場では、多くの来場者が笑顔で鑑賞していました。11月26日火曜日、楽しく学び25年、地域に奉仕することは喜びと誇り。浦添市手田工学院大学院の創立25周年記念式典と祝賀会が浦添市手田工ホールで盛大に行われました。手田工学園大学院は高齢者の障害学習の場として昭和63年に設立され、これまでに879人の方が卒業し、卒業生は育んだ友情と学んだ経験を地域活動に生かしています。長年講師を務め、功労表彰を受賞した日賀道子さんは、教えることは学ぶことで、講師を務め自分の成長につながりましたと笑顔で挨拶しました。ちむどんどん施設情報。浦添市美術館、電話 879-3219、 ファックス 878-1221、 休館日毎週月曜日、1月1日水曜日から1月4日土曜日。企画展、第29回浦添工業高校デザイン科卒業作品展。記述、1月9日木曜日から12日日曜日まで、費用無料。美術館連続講座、第4回近代沖縄と台湾。講師、又吉盛清、沖縄大学名誉教授。日時、1月25日土曜日午後2時から。場所、浦添市美術館講堂。費用無料。詳細は浦添市美術館ホームページ http://www.city.urasoe.blog.jp/archive/876-2234/art/。保健相談センター、電話 875-2100、 ファックス 875-1579。 ウェブスクール、離乳食教室。内容、離乳食についての講話、試食、保護者のみ。日時、1月10日金曜日午後1時30分から4時。受付、午後1時から1時30分。対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてくることをお勧めしています。申し込み、1月7日火曜日まで。BCG、集団予防接種のお知らせ。日時、1月21日火曜日午後2時から4時。整理券交付、午後1時から。対象、生後5ヶ月から1歳未満の乳児。場所、浦添市保健相談センター。市から届いた予診票と親子健康手帳、母子手帳を必ず持参してください。お忘れの方は予防接種を受けることはできません。地域精神保健講演会、心の健康基礎知識編、自分の心が発するサインやストレス対処を知る。講師、山崎千鶴子氏、平安病院精神看護専門看護師。日時、1月28日火曜日午後2時から4時。受付、午後1時30分から。場所、浦添市保健相談センター2階大ホール。対象、浦添市民。費用 無料。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711、 ファックス 874-5890。 ハーモニー連続講座、人に優しい参画セミナー、その9、テーマ女性の視点から学んで備える防災講座、講師稲垣氏、防災士日時1月21日火曜日午後7時から9時、場所ハーモニーセンター。申し込み1月20日月曜日締め切り、定員30人、定員に達し次第締め切り。対象市内在住在勤の方、費用無料、その他託児要予約。市民企画講座ハーモニー防災サロン子ども防災体験隊、参加者募集。内容、防災に役立つ基礎知識、身近な湧き水の確認、食事作り等。講師稲垣氏、防災士。日時1月11日土曜日、18日土曜日、25日土曜日、全3回午前10時から正午、18日のみ午後1時まで。場所ハーモニーセンター集合。申し込み1月8日水曜日締め切り、定員10組、定員に達し次第締め切り。対象市内在住の小学生以下の子どもとその保護者。費用1人100円保険料。市民企画講座あなたが主役の朗読劇、参加者募集。内容、身近な題材を使い朗読劇を開催するため役者を募集し育成します。講師多賀光子氏、小説家。日時1月16日から2月6日毎週木曜日、全4回午後1時から3時、場所ハーモニーセンター。申し込み1月15日水曜日締め切り、定員10人程度。対象市内在住で朗読を通して自己表現をしたい成人女性。費用無料。男女共同参画推進ハーモニーセンター利用団体登録説明会について、平成26年度利用団体登録の説明会を行いますので、団体登録を希望される方はご参加ください。日時1月29日水曜日午後7時から。場所ハーモニーセンター2階、研修室。 DV 防止法が改正されます。同居する交際相手からも対象になります。これまでは夫婦や内縁関係、事実婚にある相手からの暴力等の事案が対象でしたが、今回の改正ではまだ婚姻には至らなくても交際し同居している関係にある相手からの暴力も被害者保護の対象となります。改正 DV 防止法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護者に関する法律は平成26年1月3日より施行されます。被害者保護の対象、1、配偶者、事実婚を含むから暴力を受けた人、2、元配偶者から暴力を受けた人、3、同居する交際相手から暴力を受けた人。改正後追加、被害者が申告になる前に相談を、秘密は厳守します。横軸に相談場所、連絡先。浦添市児童家庭課女性相談室、電話876-1234、内線7326、電話874-0874、直通。受付月曜から金曜日午前9時から正午、午後1時から4時。沖縄県女性相談所、電話854-1172。警察安全相談、電話 863-9110、 午前9時30分から午後6時。緊急は、#9110。年中無休、24時間。浦添警察署、電話、875-0110。問い合わせ、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話、874-5711。浦添市立図書館、電話、876-4946、ファックス、875-1772、休館日、毎週月曜日、1月1日水曜日から3日金曜日、31日金曜日。空飛ぶ絨毯お話し会、テーマ、馬のお話、日時、1月19日日曜日、午後3時30分から4時、場所、お話しコーナー、対象、どなたでも、その他、読み手、図書館職員、アメリカ留学説明会、日時、1月15日水曜日、午後3時30分から4時30分、場所、アメリカ情報コーナー、対象、留学に関心のある方、在、沖縄米国総領事館職員による説明、アメリカ映画上映会、日時、1月18日土曜日、午後2時から5時、予定。場所、2階、視聴覚室。英語のお話し会、日時、2月4日火曜日、午後4時から4時30分。場所、お話しコーナー、どなたでも。その他、読み手、浦添市国際交流員。浦添消防本部、電話、875-0105、ファックス、988-0403。平成25年度男子3回、危険物取扱者試験について、試験日時、2月23日日曜日、試験の種類、講種、乙種、第1類から6類、兵種。試験会場、南部農林高等学校、琉球大学、名護商工高等学校、宮古工業高等学校、八重山農林高等学校。受験願書受付期間、1月14日火曜日から21日火曜日。受験案内書配布先、各消防本部、宮古事務所総務課、八重山事務所総務課、消防試験研究センター。受験受付方法。受験願書を消防試験研究センターへ郵送または直接窓口へ持参してください。電子申請できます。問い合わせ。括弧在。消防試験研究センター。沖縄県支部。郵便番号 900-0029。那覇市。朝日町116番地37自治会館6階、電話 941-5201、 ホームページ http://www.消防-試験.or.jp 浦添市消防本部予防課、電話 878-3982。救急法講習会、内容、成人に行う心肺蘇生法、AED 含む、止血法、異物除去、日時、1月18日土曜日、午後1時から4時、場所、市消防本部2階講堂、定員30人、市内在住、在勤の方優先、申し込み、1月6日月曜日から17日金曜日、午前9時から午後5時、土日祝日を除く。動きやすい服装、ズボン、靴での参加をお願いします。問い合わせ、総務課、救急救助係。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530、浦添市立中央公民館分館、牧港在。 電話 879-6640 ファックス兼用。講座受講生募集申し込み1月9日木曜日から15日水曜日午前8時30分から午後5時窓口電話にて受付。講座は定員に達し次第締め切り。みんなでダンシング。体を思いっきり動かして自分を表現する。日時、1月20日から2月10日の毎週月曜日と2月12日水曜日、全5回。午後6時30分から8時30分。場所、中央公民館分館。対象、市在住在学の小学生20人。2月16日日曜日中央公民館祭りに参加できる方。費用無料。浦添地元学に内容タクシー京塚地域の歴史や文化を学び地域に親しみを持つ。日時1月19日日曜日午前10時から正午。場所中央公民館前集合。対象市内在住在学の方20人。費用無料。保険料100円自己負担。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックス 861-3196。 休館日毎週月曜日1月1日水曜日から3日金曜日14日火曜日。講座受講生募集1月7日火曜日午前9時から受付開始。ハーブでエコライフ、ウイルスに負けない暮らし方。日時1月18日土曜日午後2時から4時。講師尾長修子氏。費用1050円。資料代保険代含む。定員15人。エコクッキング、大根使い切り、大根餅、その他。日時1月24日金曜日午前10時から午後1時。費用350円。材料費保険代含む。必要なもの、エプロン三角巾。定員10人。残りゲートで作るワンタッチ襟マフラー。日時1月25日土曜日午後1時から5時。費用150円。材料費保険代含む。必要なもの、編み棒。定員10人。今月のリユース家具、自転車の抽選販売はありません。児童センター開館日月曜日から土曜日。開館時間午前10時から午後6時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。 内間児童センター、電話 876-1502。 西原児童センター、電話 878-1766。 京塚児童センター、電話876-4100。 宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。 町名児童センター、電話 873-1896。 浦代っ子児童センター、電話 878-6815。 森の子児童センター、電話 874-7610。浦添グスク児童センター、電話 874-0417。 宮城っ子児童センター、電話 870-0227。 前田湯伏ヶ丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか直接お問い合わせください。以上、音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
松本市長のハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。浦添うといもちプロジェクト。市民の皆様、明けましておめでとうございます。
暦も変わり、新しい一年が始まりました。昨年の大きなニュースに、2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定したことがありました。滝川クリステルさんが、招致のプレゼントの時に、おもてなしという言葉を紹介して話題になりましたが、この言葉を内縄口では、うといぬちと言います。そこで東京オリンピックに向けて海外から日本を訪れるたくさんの方を温かくおもてなししようという機運を生かして、浦添市でもおもてなし運動、浦添うといぬちプロジェクトをスタートします。これは市役所を訪れた方や市職員と接した方が助かった、励まされた、元気が出た、癒されたと感じてハッピーになっていただく接遇プロジェクトです。何も難しく考えることはありません。一人一人が市役所に勤める行政コンシェルジュを目指して誠実に対応することです。まずは挨拶、笑顔、元気、心配りから始めます。そこで浦添うといぬちワッペンを作りました。これは昨年春に採用された新人職員がデザインしたものです。胸にしたうといぬちワッペンに負けないような笑顔で心を込めて対応し、市役所に来てよかった、また来たいと感じてお帰りいただく、そんなところから始めていきます。もちろん、ワッペンをつけて終わりではなく、さまざまなうといぬちアイデアを募集して実践していこうと計画しています。この浦添うといぬちプロジェクトを市役所発でスタートして、浦添市内全域に広がっていくといいなと思っています。商店街やレストランなど、市内の至る所でうといぬちワッペンをつけた人の笑顔があふれ、浦添はうといぬちの町、そんな風に言われる日が来るといいですね。市長とユンタクランチのお知らせ。日時1月20日月曜日正午から午後1時。場所市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ国際交流課電話876-1234、内線2614。ハイサイこちら市長室へのお問い合わせは、秘書課、電話876-1234、内線2563。浦添仮面のあんな話やこんな話。第1回ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会の巻。明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、実り多い年になりますように。ご報告、ヤクルト球団キャンプ地の3市、浦添市、松山市、宮崎県西都市と、スワローズ、ツバメにちなんだ、新潟県ツバメ市の各市代表4チームによる、第1回東京ヤクルトスワローズカップ少年野球交流大会が、昨年11月16日土曜日から17日日曜日に開催されました。浦添市からはチーム団長の松本哲司市長と、中西ビクトリーの松田原正輝監督率いる浦添市少年野球選抜チームが参加し、結果は3位でした。閉会式終了後、選抜チームのメンバーは、ヤクルト球団一軍選手の練習を間近で見学し、プロのバッティングやピッチングに釘付けになっていました。さて、来月2月は恒例の東京ヤクルトスワローズ春季キャンプイン浦添が始まります。前シーズン、チームとしては不本意な結果でしたが、バレンティン選手が日本プロ野球新記録となる60本塁打を放ち、最優秀選手賞 MVP のタイトルを獲得。また、小川投手が最優秀新人賞、新人王を受賞するなど、明るい話題もありました。目指せ優勝、来シーズンに期待し、みんなで応援しましょう。問い合わせ、浦添市観光協会商工産業課内、電話 876-1234、内線3167。マーリーズコーナー、マーリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される米国インディアナ州出身、原文和訳マリコ・クック。久しぶりのアメリカパート1。 浦添市の皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんにとって2013年はどんな1年でしたか？私は仕事にもやっと慣れて、新しい出会いもたくさんあって、個人的な目標も達成できた良い年になりました。そして良い出来事であふれた2013年の締めくくりは、1年半ぶりのアメリカへの一時帰国です。この文章は広報発行の1ヶ月前に書いているので、アメリカでの話は来月号に書きたいと思います。2013年のクリスマスとお正月は久しぶりにアメリカで過ごすことにしました。2週間という短期間の滞在ですが、とても楽しみにしています。6月に家族が沖縄に遊びに来てから半年経ちました。半年ぶりに会いに行きますが、今回は家族に内緒で帰ることにしました。クリスマスプレゼントの一つとしてサプライズするつもりです。数ヶ月前から決めていましたが、サプライズなので、どんなに両親にもう少しで帰るよと電話で伝えたくても伝えられません。インディアナ州に住んでいるいとこにお願いをして、空港から家まで送ってもらう予定なので、バレないようにもう少し頑張らないといけません。インディアナ州の冬は寒くて雪が降ることが多く、飛行機が欠航や遅延しないかちょっと心配しています。なんとかたどり着けますように。久しぶりにアメリカに帰るので、好きなレストランに行ったり、高校や大学時代の友達と会ったり、母と買い物したりと、やりたいことがたくさんあります。たくさん食べて太るかと思いますが、まあ沖縄に戻ってきてからダイエットします。インディアナ州と日本の時差は14時間もありますが、時差ボケに負けないでアメリカの旅を思いっきり楽しみます。それでは続きの話は次回にお伝えします。期待していてください。ペダッコスタジオ、池間春人ちゃん9ヶ月、ヤフソ在、枕大好き。玉木修也ちゃん0ヶ月、ヤフソ在、元気いっぱい。白間マリンちゃん6ヶ月、ヤフソ在、カネさん散歩行くよ。テダッコスタジオ写真募集、日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月5日までに送付してください。窓口へ直接お持ちになっても結構です。集合写真は受け付けられません。被写体の子供の氏名、振り仮名をつけてください。年齢10ヶ月とか1歳など、居住地区アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号 901-2501、 浦添市アハチャ 1-1-1、 浦添市役所国際交流課、電話 876-1234、 内線2613と2614、 E メール kokusai@city.uraso.lg.jp。 市からのお知らせ、給与支払い報告書の提出について、市民税課内線2213から2216、平成25年中に給与等の支払いを行った各事業主、個人および法人は、給与支払い報告書を期限までに提出してください。この報告書は、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書と同様に、重要な提出書類となります。収入金額、控除金額の記入誤りや、適用欄への被扶養者、前職分の支払い金額、住宅借入金等、特別控除可能額、居住開始年月日等の記入漏れがないようご注意ください。場所は市民税課、期限は1月31日金曜日まで。必要書類、給与支払い報告書、総括表および個人別明細書。平成26年度市県民税および国民健康保険税の申告について、市民税課内線2213から2216、期限2月17日月曜日から3月17日月曜日、平日午前9時から11時30分と 午後1時から4時30分。3月9日、16日。同日曜日は休日の受付もします。場所は市役所9階。必要書類は、平成25年中の収入を証明するもの、源泉徴収票や給与収入証明書、収支明細書、収入支出帳簿及び領収書等。また、平成25年中に支払った社会保険料の領収書、生命保険料の払い込み、控除証明書、医療費の領収書等は控除の対象となりますので、合わせてご準備ください。防災とボランティアの日、防災とボランティア週間について、防災危機管理室内線2021。毎年1月17日は防災とボランティアの日、1月15日水曜日から21日火曜日は防災とボランティア週間と定められています。この週間は災害時におけるボランティア活動や住民の自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えを充実強化させることを目的としています。本市でも防災とボランティアに関連した各種取り組み、行事を予定しています。各地域、各家庭でもこの機会に防災とボランティアについて考え、行動してみましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。NTT 電話帳と市民便利帳の合冊版を配布します。国際交流課内線2614。タウンページと浦添市市民便利帳を一冊にまとめた冊子を昨年12月に配布しています。どうぞご利用ください。市の募集、骨密度測定会参加者募集、地域支援課内線3532と3533。超音波計測器によるかかとの骨密度測定及び測定結果説明。日時1月28日火曜日午前10時30分から午後3時30分。正午から午後1時を除く。場所、老人福祉センター1階研修室。対象、浦添市民。費用、無料。ストッキングでは測定できません。脱ぎ着が可能な靴下でお越しください。また、介護予防手帳、手だこチャレンジ手帳をお持ちの方はご持参ください。家族介護教室参加者募集、地域支援課内線3542と3543。身体介護の実技です。日時1月30日木曜日午後1時30分から3時30分。場所、沖縄県介護実習福祉センター、県総合福祉センター、東棟1階。対象、介護をしている家族の方、市内在住または介護を受けている方が市民の方。費用は無料。定員20人。申し込みが必要です。先着順になります。申し込み1月6日月曜日から1月23日木曜日、地域支援課受付。実習を行いますので、動きやすい格好でご参加ください。座談会参加者募集、障害学習振興課内線6064。学校、家庭、地域が一体となったキャリア教育の視点を踏まえた学力向上を推進するため、それぞれに何ができるかを共に考える。日時、1月26日日曜日、午後2時から6時。場所、ハーモニーセンター。費用は無料。登壇者、永田徹。文部科学省教育課程教科調査官。生島幸恵。文部科学省中央教育審議会委員。試験丸敦彦。揚げ名小学校校長。与儀剛。県障害学習振興課社会教育主事。植地妙子。手だこ市民大学部長。トータルコーディネーター井上講師。琉球大学教育学部長。詳しくは市ホームページをご覧ください。国民健康保険課嘱託員募集。国民健康保険課内線3711。国民健康保険課で働く嘱託員を募集します。 間4月1日火曜日から平成27年3月31日火曜日、週30時間。申し込み1月6日月曜日から31日金曜日、国民健康保険課受付。国民健康保険アドバイザー。募集人員4人程度。報酬月額13万7千円。診療報酬明細書点検事務嘱託員。募集人数9人程度。報酬月額15万円。第三者行為等求償事務嘱託員。募集人数1人程度。報酬月額15万円。国民健康保険税納税指導員。募集人数9人程度。報酬月額25万円以内。小中学校英語指導助手募集。学校教育課内線6563。募集人数16人程度。報酬日給9000円。期間4月1日火曜日から平成27年3月31日火曜日。申し込み1月6日月曜日から17日金曜日。学校教育課で受け付けます。私立幼稚園臨時教諭募集。学校教育課内線6563。募集人員50人程度。学級担任及び預かり保育担当。報酬日給7230円または時給933円。期間6ヶ月以内。更新あり。申し込み1月6日月曜日から17日金曜日。学校教育課で受け付けます。学校教育支援員募集。学校教育課内線6563。募集人数十数人程度。報酬日給6920円。期間4月4日金曜日から10月3日金曜日。更新あり。申し込み期間2月3日月曜日から14日金曜日。学校教育課で受け付けます。特別支援教育ヘルパー募集。学校教育課内線6563。募集人数40人程度。報酬日給6920円または時給893円。期間4月7日月曜日から平成27年3月24日火曜日。申し込み1月6日月曜日から24日金曜日。学校教育課で受け付けます。日本語教育支援員募集。学校教育課内線6563。募集人数若干名。報酬日給6920円。期間4月4日金曜日から10月3日金曜日。更新あり。申し込み1月27日月曜日から2月7日金曜日。学校教育課で受け付けます。IT 指導員、臨時職員募集。私立教育研究所、電話 876-7522。 募集人数若干名。報酬日給6920円。期間4月1日火曜日から平成27年3月31日火曜日。場所私立小中学校及び教育研究所。申し込み1月20日月曜日まで。教育研究所受付。詳細は浦添市立教育研究所ホームページにて。適応指導員、臨時職員募集。市立教育研究所、電話 876-7522。 募集人数若干名。報酬日給6920円。期間4月1日火曜日から平成27年3月31日火曜日。場所教育研究所。適応指導教室イマージ赤平ステーションビル内。申し込み2月6日木曜日まで。教育研究所で受付。詳細は浦添市立教育研究所ホームページにて。ハーモニーセンター嘱託員募集。ハーモニーセンター電話 874-5711。 男女共同参画推進事業の企画運営業務。募集人数1人、報酬月額14万5千円。期間4月1日火曜日から平成27年3月31日火曜日、月曜日から金曜日の週30時間。申し込み1月6日月曜日から31日金曜日。ハーモニーセンターにて受け付けます。必要書類、履歴書、市販のもので結構です。写真を添付してください。指名競争入札参加資格審査申請受付について、平成26年度における本市の発注する業務の競争入札に参加しようとする者の資格審査の申請を次の通り受け付けます。申請書配布期間、平成26年1月8日水曜日から各業務の受付期間終了まで。申請書配布及び提出、午前9時から11時30分、午後1時から4時30分、土日祝日を除く。配布場所、各課担当窓口または市ホームページ。http://www.city.urasoe.lg.jp からダウンロード。郵送による申請書請求の場合は返信用封筒 A4 規格および所定の切手を同封してください。学務課、水道部総務課、総務部総務課、140円切手。契約検査課、工事コンサルタント業務等各1件140円切手、2件の場合は200円切手。申請書は必ず持参し、受付期間内に提出してください。郵送による受付は行えません。都市建設部契約検査課、電話 876-1234、 内線 4512。 業務、建設工事、測量、建設コンサルタント業務。受付期間、平成26年2月3日月曜日から28日金曜日。追加登録で有効期間は1年です。教育委員会学務課、電話 876-1234、 内線 6513。 業務、教育委員会の発注する物品の購入等。受付期間、平成26年2月3日月曜日から25日火曜日。新規登録で有効期間は1年です。水道部総務課、電話 877-4869。 業務、水道施設工事、漏水調査コンサルタント業務、浄水器購入。受付期間、平成26年2月3日月曜日から28日金曜日。追加登録で有効期間は1年です。総務部総務課、電話 876-1234、 内線 2014。 業務、1、庁舎等委託業務、清掃、警備、電話交換手、庁舎等保守管理業務、消防用設備、庁舎設備、電話設備、昇降機。2、事務用品消耗品等購入業務、市内業者に限る。受付期間、1、平成26年1月17日金曜日から31日金曜日。2、平成26年2月3日月曜日から14日金曜日。新規登録で有効期間は1年です。関係機関からのお知らせ、募集。平成26年度職業訓練生募集。浦添職業能力開発校、電話 879-2560。 募集、高校卒業者、卒業見込みも含む、休職者、離転職者。期間、平成26年1月27日月曜日から2月21日金曜日。第36回沖縄青少年科学作品展、沖縄電力株式会社研究開発部、電話 877-2341、 内線4715。 入賞作品展示、発表、実験等。日時、2月8日土曜日、9日日曜日、午前10時から午後5時。場所、市民体育館。市民歴史講演会、沖縄の祭祀と年中行事。浦添歴史ガイド友の会、電話 874-9345、月曜日休館。日時、1月19日日曜日、午後6時30分から8時30分。場所、市社会福祉センター3階大研修室。申し込み1月15日日曜日まで。浦添歴史ガイド友の会で受け付けます。講師は崎原光信さんです。県下一斉法務局休日相談所、那覇地方法務局沖縄支局、電話 937-3278。法務局職員等が土地の境界、不動産トラブル、人権問題等の相談に応じます。日時、1月19日日曜日、午前10時から午後4時。場所、沖縄法務合同庁舎。1階事務室、沖縄市千葉名6丁目7番5号。以上、14ページから19ページまで。翻訳は平智子でした。
10ページ、裏表紙です。2014、東京ヤクルトスワローズ、春季キャンプイン浦添市。2月1日土曜日から2月23日日曜日。ヤクルト選手との交流会予定。日時、1月31日金曜日、午後6時30分。場所、ホテル日光那覇グランドキャッスル。参加料、大人2000円、少人1000円。交流会への参加は、東京ヤクルトスワローズ、浦添協力会へ。入会、年会費2000円が必要。当日入会か。歓迎式。日時、2月1日土曜日。午前9時30分。場所、浦添市民球場、バックスクリーン裏広場。雨天時は屋内練習場。参加無料。問い合わせ。浦添市役所5階、商工産業課内。東京ヤクルトスワローズ、浦添協力会事務局。電話 876-1234、 内線 3166-3167。 大文字で URL、 小文字で http://www.urasoeshikankou.jp。 オープン戦決定。2月22日土曜日、東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス。会場、午前11時、試合開始、午後1時、場所、浦添市民球場。前売り券自由席、大人内野席2000円、外野席1000円、少人内野席1000円、外野席500円。当日券自由席、大人内野席2500円、外野席1500円。少人内野席1500円、外野席500円。上記の日程、試合時間、入場料均等は予定となります。前売り券販売所予定、ローソン各店、ファミリーマート各店、コープアプレ、浦添市役所商工産業課、浦添商工会議所、沖縄三越、流房、浦添市温水プールマジュンランド、浦添市観光協会、手だこ緑化会、浦添市市民体育館事務所。沖縄の工芸にとって、近代、明治12年から昭和20年頃とはどういう時代だったのでしょうか。この展覧会では、近代沖縄の文化や、社会の様子と美術工芸品を紹介します。また、高雄市歴史博物館台湾所蔵の漆芸品や藤田嗣治、客人糸満など沖縄初公開となる作品も特別展示します。この機会にぜひお楽しみください。特別講演会、場所、 浦添市美術館講堂、時間午後2時から、受講料無料。括弧1、1月17日金曜日、台湾漆芸と沖縄。講師王麗淑氏、台湾漆芸史研究家。括弧2、1月26日日曜日、昭和戦前期の沖縄と美術。講師鈴木克夫氏、東京国立近代美術館主任研究員。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 電話 879-3219、 ファックス 878-1221。 南への風、沖縄台湾近代沖縄の美術工芸として、ポスターがあります。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市社会福祉協議会内、電話番号877-8295、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりにテープ返却についてのお願いです。このカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。テープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報テープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報1月号を終わります。